瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。今日は瀬戸市新石器工芸館の伊藤香織さんに、4月1日月曜日から始まります企画展、陶とガラスの端午の節句展についてのお話を伺っていきます。今伊藤さんと電話がつながっていますので呼んでみましょう。伊藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速、もうすぐですね、4月1日から始まるんですね、この陶とガラスの端午の節句展、教えてください。
はい、新石器工芸館交流棟2階ギャラリーで陶とガラスの端午の節句展を開催します。はい、陶芸8名、ガラス作家8名の計13名による陶磁器またはガラスを主な素材とした端午の節句に関連した作品を展示販売します。
どんな、ね、作品があるんでしょうね、詳しく教えてください。
はい、鯉のぼりや兜飾り、五月人形、壁掛けなど1000円台から2万円くらいまでの価格帯の小ぶりな作品が出品される予定です。
で、今の本当に小ぶりで可愛いものをちょっと飾っておくっていうのいいですもんね。
そうですね、
はい、で、私の手元にもダイレクトメール DM あるんですが、こちらも可愛いですね。
はい、今そちらに掲載してあります、ガラスの兜が高山ひろ子さん、陶器の壁掛けが杉原美也子さんの作品になっております。はい、ガラスの兜の方もいろんな色使ってあって、はい、杉原美也子さんの壁掛けの方もちょっと鬼と桃太郎が
可愛い感じです
よね。作品になってますが、作家の1点ずつ手作りのため同じものが2つとありません、表情や色合いもそれぞれ異なりますので、ご来館いただき自分好みの作品を見つけてもらえたらと思います。
本当ですね。この高山さん のガラスの、作品なんですけども、もう顔のあたりをこう三日月、加減の月といいますか、まがたまにも見えるような感じで、ね、すごく可愛いですね。
はい、そうですね、金色も使ってあってちょっと豪華な感じもありますね。
ですよね、はい、で、今回は作家が、陶芸が8人、ガラス作家が5人ということで、はい、どのような方が出展されてるんですかね。
はい、陶芸、順に紹介していきます、陶芸作家さんが磯貝ゆかりさん、亀井恵子さん、杉原美也子さん、比嘉直美さん、比嘉信道さん、田村藤江さん、松井康弘さん、三好一層さんです、はい、でガラス工芸作家が岩月直美さん、梶田泰さん、空西茜さん、高山ひろ子さん、深谷ひとみさんです。
はい、皆さん、ちょっと前までやってお雛飾りの時の、ね、作家さんも多いですもんね。
そうですね、はい、
あれも可愛かったですよね。じゃあ、それぞれの皆さんの具体的なこう作品というのはどういうものがあるんですか。
はい、お一人ずつご紹介していきたいと思います。まず陶芸作家の作品から順に紹介させていただきます。はい、磯貝ゆかりさんは、桃太郎や武者の可愛らしい置物や箸置きを出品されます。で、亀井恵子さんは立派な鯉のぼりと童子の置物、はいはい、杉原美也子さんは、鯉のぼりの壁掛けなんですが、置く場所を選ばなくても飾ることができる、はい、デザインものになっております。あと比嘉直美さんと比嘉信道ご夫妻の作品は、はい、和洋を選ばず飾っていただけるモダンなデザインが魅力になってます。
そうですね、はい、
田村藤江さんは練り込みを技法を得意とする作家さんなんですが、兜の方はいつもシンプルな色で制作されております。茶色だったり白だったりっていう、真っ白だったりっていうような作品になってます。
練り込みまたいいですよね。
あ、ですよね、で、松井康弘さんの鯉のぼりは鯉のぼりの口の中で鳥が歌っているという、面白い作品になってます。
はい、
三好一層さんは普段ろくろで器を制作されてますので、今回どんな五月人形と鯉のぼりが出品されるのかが楽しみにしております。で、次にガラス工芸作家の作品を紹介します。岩月直美さんはリサイクルガラスを使って制作しておりまして、兜と鯉のぼりのものを出品されます。 梶田泰さんは鯉のぼりと金太郎のデザインの小皿を出品されます、その西茜さんと高山ひろ子さんは同じ工房で制作を行っていますが、それぞれ雰囲気の異なるカラフルな兜などを出品されています、で最後に深谷ひとみさんの壁掛けの鯉のぼり飾りは小さなお子さんにぴったりの可愛らしい作品になっております、作家それぞれの個性あふれる作品が出品されますので、お気に入りの一品を探しにぜひお越しいただきたいと思います。
本当ですね。作家それぞれがみんなの一つ一つ一点物であって、でいろんな作品もあり、でガラス作品もあの透明だけじゃなくていろんな色があるんですね。
そうですね、はい、であの高山ひろ子さんや、空西あかりさんは色のついたカラフルな作品が多いんですけれども、岩月直美さんのガラスの作品はシンプルな一色の透明なガラスを使われていたりということで、本当にそれぞれに個性あふれる作品になっております。
ね、こちらが4月1日からということなんですけども、はい、もうあの作品はもう搬入は全部済んでるんですか？
あ、作品はねまだこれからなんです。実は
そうなんですか？
はい、そうなんです。
じゃあまだ伊藤さんも見てない作品もあるっていうこと？
そうなんです、そうなんです。あ、であのちょっとリストの方はいただいておるんですけれども、
ということ
これはどんな作品だろうっていうちょっと想像を膨らませながら見ているのもあります。
そうですか、はい、私はもう飾ってあって、伊藤さんなんかどの作品はいいですか、あのご自分の好みはどうですかみたいなことを聞きたいなと思ったんですけども、
はい、
そうなんですね、はい、じゃあこれからということになるわけですね、
はい、そうですね、実は今日はあの搬入でして、
そうですか、
今日作品が勢ぞろいいたします。
でもそれにしましても毎年毎年こうお雛が終わると今度はね端午の節句ということで、はい、今回も端午の節句に特化した作品の数々ということですから、はい、楽しみですよね。
そうですね、あのもうあの前の節句の置物展の時にもすでに、あの五月人形をお求めになるお客さんも、
ね、はい、
いらっしゃったんですけれども、はい、なかなか作品がそれほどまでなくて、はい、はい、あの今回はもう本当に五月人形端午の節句に関連した作品だけ展示してありますので、あのそれをお求めの方にはいい企画展ではないかと思います。
それは新石工芸館の方から皆さんにこの端午の節句なんで作品作ってもらえませんかっていうことも言うわけですか？
あ、そうですね、はい、そのようにいつもテーマを決めてご案内してます、
はい、で時代とともにっていうか私も毎年見てるんですけど、昔って本当に大きいものがドーンっていうのが結構ありましたけど、今はとってもこう可愛らしいもの、ちょっとしたオブジェであの玄関であったりとかリビングにあったりこう飾れるものとっても多いですよね、可愛くね。
そうですね、本当にあの今収納の場所とかも考えると大きなものってなかなかあの家に置きづらいかなと思いますので、小ぶりな作品をちょっと飾っていただいて季節感を感じてもらうっていうのがいいかなと思います。
そうですね、さあそれでは開催期間など詳しいことを教えてください。
はい、企画展トートガラスの端午の節句展は4月1日月曜日から5月19日日曜日まで開催します。場所は新石工芸館交流棟2階ギャラリーです。開館時間は午前10時から午後6時までで、最終日は午後4時まで、毎週火曜は休館となります、
はい、
なお今回は同会場にて新石工芸館の開館25年を記念して、パッションフォークリエーション2研修修了生作品展を開催します。
はい、
トートガラスの端午の節句展は規模を縮小して開催しますのでご了承ください、はい、パッションフォークリエーション2研修修了生作品展については、展示と企画展と合わせて4月10日の放送でご紹介させていただくことになっております。
はい、じゃあまた改めて紹介をしてくれるということですね、
はい、
そうしましても新石工芸館ってもう開館25周年になるんですね。でもたくさんの方にね、また見てもらうと嬉しいですよね。
そうですね、まだ来たことない方にもぜひお越しいただきたいなと思います。
本当、改めましてでは場所、開館時間お願いします。
はい、場所の方は南中野桐町で宮川駐車場沿いにあります。休館日は毎週火曜日となっております。皆様のお越しをお待ちしております。
はい、今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今日は瀬戸市新石工芸館の伊藤香織さんに4月1日月曜日から始まります企画展トートガラスの端午の節句展についてお話を伺いました。